この世のいろんな人間の意見、人間の道、敵を攻撃してやっつけると、戦車をいくら欲しいとか、あるいは非常に優秀な兵器を、フランスなんか精一杯しても、まあ、何十台とか30台とかできないと。とか300台も欲しいとか。その優秀な兵器で何をするかというと、敵の戦車や敵の部隊を撃つわけですね。たくさんの人を殺すわけです。で、国のために戦う。と言いながら、実は大量殺人をすると。そのようなことが、この主の道、神の道、イエス様の道に、そぐとは到底思えないことです。けど一般的にはですね、ウクライナに、武器屋にいろんなものやれやれと。憲法で自衛隊の明記する。軍備費も今の2倍、膨大な量。にしようとか。で、今そういうような議論がですね、毎日毎日とこの主の道ではなくてこの世の道やられたらやり返すと、神様の位置は三条の教えではっきりしているわけですね。敵を憎めて言われていると。だけど私は言うというところですね。敵を愛し、迫害する者を、のために祈れと。これは前から言っているように平行法ですので、愛するとはすなわち祈ることだと。これも冷静に考えたら、まあ、すぐにわかるようなことですね。本当に愛するとは、自分の方に心を相手の向けることでもなくてですね、ベタベタすることでなくて、相手の人が本当に良いものに結びつきますようにと。自分っていうのは本当に弱い罪人で、自分に結びついたってある意味ではどうしようもないと。いくら好きなとか言っても、それはまあ言うと、仮の姿を見てるだけで、本当の姿はどんなに罪深く弱いものか、結婚して初めてわかると。言うとがたくさんあるわけです。ここで、相手が誰か好きだから自分に心を引きつけるようにと。自分に引きつけられたら必ずそれはもう破綻する、飽きる。やっぱりこんな人間だと。だから、そうでなくて、愛するとは相手の人が本当に自分なんかよりも、あるいは誰それという人間よりも、はるかに完全に良い神様、イエス様に結びつくことを願うこと。それが誰かを愛すると。だからそういう愛は、悪い人、劣った人に見える。あるいは自分を侮辱する人に誰にでも当てない。侮辱する人に復讐してさせてくださいとか、どっか死んでしまいますように、何のいいことも起こらん、自分にも、誰にも。だからその侮辱したような人が、心が変わって神様に結びつくようにと。そういう祈る人にもいいし、祈られる人にもいいと。そういうことから考えたらですね、単に相手を攻撃して、それはますます、サタンが働いて、プーチンもですね、今はキエフを、最初はキエフをパッと進攻したら、すぐに降参すると思ったら、ウクライナの人も、前に、オレンジ革命なんか、さらにまたもう一つの革命もあったりして、非常に根性があるというかですね、他国のいろんなことに対して、大使の力があるということもあり、ヨーロッパ、アメリカの、アメリカの巨額の援助によって、キエフのあたり、画像と中心に10万も取り囲んだったのが、これはちょっと被害が多すぎると、自分の方も。そこで東部を、最初からも東部の方も、あれ部分、東部の部分的にはもうロシアが、ロシアに加担するグループ、ウクライナ人でも、が支配取ってあるところがあるので、そこの分を広げて、そこを、まあ、奪い取って領土にしてしまおうと。そういうふうに、 でもそれでも、なおなかなかアメリカやヨーロッパがどんどん兵器を送ってくるんだったら、これは別の手段を取ると。核を使うとなれば、またアメリカやヨーロッパも核を使うとなると、本当にこれは途方もない損失になる。そういうふうに、この死の道でないものは憎しみ、敵意、人を殺すことを何とも思わないといったのことを意味しておるわけですよね。それから、今日私たちは、あなたの道を示してくださいと、本当に現実的な、非常に重要なことになるわけです。特にああいう政治家、あるいは軍人たち、あるいは一般の人も、ロシアが攻めてくるんだと言ったら、なびいてですね、一心に軍備を増強しよう、なんていうようなことに、戦前もそうだったけども、間違った情報で煽り立てると、一心にそういうふうになると。だから何気ないような、何でもないような、主よあなたの道を示す。あ、そうか、っていう感じでスッと読んでますけど、実はこのこと、本当にこのこと、っていうことをイエス様のような、右の方を打たれたら左の方を打つなんて、いうふうなことですね。それをしたら人を殺さないと。決して殺されない。悪の力に武力や攻撃を持って対抗してはならないと。それでは神様の力を働いてくださらないと。この世の武力をしたらさらに強力な、そしてたくさん殺害する方をやろうというのと全く違うわけです。でも人たちそのことをですね、例えば政治家なりが公然と言ったら、それは袋叩きに遭うと。何を言ってるのかと。日本を侵略されたらどうするものかと。そんな腰抜けのこと言って何するのかっていう感じですね。まあ戦前はそうだったけども。そのぐらいですね、この主の道を示して、その本当の神様の裏から道っていうのはですね、何でもないこの当たり前のことを、ひとたび現実の世界に、このことを、特にある程度地位の高いものを、影響力にしたって、本当に寄ってたかって、袋叩きにするという状態になると。それぐらいですね、死の道っていうのは、生半可なことじゃなくて、険しい道を踏んでるということなんですね。歴史上みんなそうだったわけです。イエス様はまさにそのことで、ペテロが気を抜いてですね、切りかかろうとしたら、私は、たくさんのですね、武力をもう呼び出すこともできるんやと。でもそれではどうして神様のご意志になることができようかと。で、剣を収めようということを言われたわけです。で、そういうことですね。この本当のこの主の道というものは、現在、有名評論家にしても、政治家にしても、解説者、どんな人も一切包囲されていないですね。ロシアの兵のためにも祈ろうと。ウクライナだけじゃなくてですね。自分の愛する息子が殺されて、あるいは半身不随になり、失明して、生涯治らない思い、生涯を持った。その母の悲しみや兄弟や、あるいは、家族の苦しみは、ウクライナでもロシアでも同じはずなわけですね。ロシア軍の一部に非常に残虐なことをする。この、その証拠も残っているということもいろいろありますが、そして決して全部そうではないわけですね。はい。まあ、そういうことでですね、この一言の道も、重い意味を持っているということです。で、平らな道ってありますが、これはですね、ミーショールというヘブライ語はですね、何度かこの支援で使われているんですけども、詩編の26編、この前の26編の12編ではですね、 まっすぐな道、まっすぐ契約してるんです。これは平らな道とだから訳してやることも多いわけです。こんな風にですね、次、隣や写真でも同じ言語、未生という言語が、まっすぐなとか平らなとか、いうふうにも異なるように、あるいは安らかなとかですね。なってるわけです。意味が広いわけですね、言語は、そういう意味では。ですから言語はそういう幅の広い意味を持っているということです。平らな道は妨げもないまっすぐな道だと。そういうことで広く意味を持っている。イエス様の道はどんなものを妨げることはできない。歴史をどんなものを覚めようとしても不思議とですね、ずっと同じように続いてきた。2000年間も変わることなく、そういう意味では、平らな道。人間の道は、敵を攻撃して滅ぼしてやっつけて、大量の人を殺して、で、勝ち取った勝利と。それは、勝った人、勝った国の兵隊たちのたくさんの人たち、その家族の癒しがたい悲しみ、支配者はこれで勝ったんだと、まあ、これで国安泰だ、平らな道に行ってるけど、実は決してそうじゃないわけですね。軍備でやっつければ、また軍備で、攻撃される可能性が大事、そこの内部の住んでいる人たちは非常に深い悲しみや落胆や、あんな戦争なかったらよかったのとか、そういうことで、この人間の道は本当の意味で平らな道、あるいは平安の道、まっすぐの道はないと。大族のように歴史的にも貪欲な敵、今はロシアがですね、ウクライナを自分のものにしようと。で、もう大きなワニやライオンに噛みついてると。簡単に噛みつけると思ったら、なかなかちょっと手強いと思ってですね、部分的に噛みついて、ある分だけどうしても確保してやろうと。まあそういうところで、偽りのことを言い触れるものがいっぱいあると。これもそうですね、宣伝の日本も。大敗北してても勝利勝利と。ほとんど失うとかなかったようにですね、最初のミッドウェー海戦、太平洋戦争と始めて、わずか半年後に徹底してですね、主力候補なんかをやられたわけです。それでも勝利勝利と。それに間違ったことをいい表現を持って、ますます国民を闇の中に引っ張り込んでいく。まあ、ロシアもそうですよね。ちょっとみんなこういうことをやってきたわけです。そういうふうな、これは英語の訳なんですが、それでもなおというのがついてるわけですね、この13節。この絵は敵が押し寄せて自分を噛みつこうとしている。襲ってくる。嘘、偽りが広まっていると。どこにも真実がないと。どこにも神様の道がないと見える。だからこそ示してください、しよう。あなたの道をということなんですが。それでもなお私は信じますということなんですね。このところから重要なところで、この世の報道ばかり見ていたら、ウクライナ側もアメリカから途方もない、アメリカヨーロッパから途方もない大量の武器を、高価な武器をどんどんくれくれと、それでどないするのか、大量に目的を殺人、ソ連兵をやっつけるんだと、破壊するんだと、またさらにそれにロシア兵が、ロシア軍が、また大きな爆弾を都市部でも、今のキーウの 非常に、美しい、ソ連ですね、旧ソ連一帯に広大な領域で広がる、その元はキエフ、ウクライナのキエフにあったわけですね。その町をもう平気で爆撃をするかもわからん。何が起こるかわからないというところがあります。それでもなお信じますと。こういう、楽々とですね、苦難も何もある。神様は恵んでくれ。苦しいことも何もなくて、うまいこと言ってる。それは神様信じますという。これ簡単ですよね。それはもう全く何も深い人生経験もね、幼稚園の子供、ああ、元気でおごれよね。これ神様おかげですよ。あれは私信じますと。それも簡単にですね、誰でもいいこと、自分に都合いいこと起こったら、います。でも、このように悪がはびこる。そのような時であっても信じる。まあ、ここに大きな意味があると。その踏ん張る力を神様と結びつく。時には結びついておる時には与えてくださると。ということですね。で、命あるもののうちで、これはこの世で、この地上でというような意味ですけども、主の恵みって訳されているのは、これは本来恵み。これは、頭部という非常に一般的な言葉です。頭部っていうのは善悪の木のエデンの園ですね。善と場合には仮に訳された言葉ですけども、ここがその頭部です。ですから、もともとはですね、これはあらゆる良いことを言うので、グッドで言えばですね、日本語の善とは相当違うわけですね。日本語の訳であれを何度も今までに触れましたが、善悪の木の実って訳してしまったから、わけがわからになったわけ。善悪の木の実を食べたらですね、滅ぼされる。それだったらですね、神様を知ることが善の良いことなんですね。神様の言葉に従うことを善、良いこと。それを知ったら滅ぼされるんだったら、また無意味になるわけ。だから善悪と訳したら意味が不明になる。頭部っていうのは前から言ってますように数十種類の役があるんですよね。ここに恵み、あるいは良いこと、幸いとかですね、心地よいとか好ましいとか、いろんな意味を含めているわけです。これは全部頭部。英語のグッドってそうですね。これは食べ物でグッド、美味しい飲み物でもいい。人柄にもいる。花にもいる。あるいは人間関係にもグッド。天気もグッドって言いますよね。良い朝、グッドモーニングと。何でも良きこと、好ましいこと、みんなグッドって言う。それとちょっと似てるわけです。頭部はさらに広い意味を持っている。悪夢のラーってもそうですね。いろんな悪いもの、災害でも、不幸でも、病気でも。ですから善悪というふうなことになって、良いこと悪いと、あらゆる相対、すべてのことっていうことを意味しているわけですね。ですから、まあ、すべてのいろんなことを単に知るということ、要するに神抜きに知るということは、これでも現代まさにそうですね。日本語の典型的な例です。狸でも、あるいは大量殺人をした人たちでも神様と拝むっていうぐらい、狐でも蛇でも山でも大木でも何でも人間でもですね、秀吉のように、朝鮮戦争でどんな残酷なことを大量に見えたか。スパイゴールド。その村全体焼き払うとか言う類のことをですね。で、たくさんの人の鼻をそぎ取って持って帰らせる。証拠として。あれ今のロシア人が残酷なんて、そんなと桁違いのようなことをしてきたわけですが、そういうことを知らせない。朝鮮問題、朝鮮戦争の詳しい本も読んでいくつもあってもですね、ほとんどの人は読んでないからですね。ですから、そういういろんなことをですね、単に知るだけでは人間は死んでしまうと。 そのようなようなことを、この世のいろんなことはですね、学問やら知識や今ではインターネットや旅行やら経験にいっぱいできるわけですね。とかいくら知っても知っても本だけでは死に至ると。神様を本当に霊的に知ると。がなければ死んでしまうんだということをですね、大体そもそもの善悪と訳してしまったからおかしくなったんですけども、善といえば道徳的なことだけですね。この花は善である。のことを言わないわけです。この料理は善である。言わない。でも、グッドはいいですね。で、それで、この食物のベアル、グッドって。これは美味しいとか、非常に好ましいとか。英語であればですね、グッドアンドイーブルって、もう多様な意味だ。あれとあらゆるものを指すけども、善悪とした途端に道徳的なことだけになってしまうから、道徳的な善悪の木の実を食べて、滅びて意味不明になりますよね。はい、繰り返し言うことですけども、ここにこういうふうに恵みとここで訳されている。主の良きこと。英語だとグッドネス。ほとんどの訳はだからグッドネスと訳しているわけです。グッドネスといえば様々な良いことを含むからです。で、こういう点は、そういう英語訳を参照していただいたらわかります。神様の良きこと、いろんな意味でですね、忍耐で豊か、罪を許してくださって美しいとかです、清らかであるとかですね、導いてくださるとか、苦難があっても良いことにしてくる、いろんな意味の良きこと、これ全部通るんです。それを見る。霊的にも、目に見える形でも見る。そのように神様はきっと見せてくださるんだと。だからこそ、死を待ち望もうと。死を待ち望もうと。最後にこの死、27年最後がですね、ここにあると。で、最初は何だったか。というと、27編の2節見たらわかります。災難者が迫り、肉を食い尽くそうとする。このように、まあ、比喩的な意味ですね。当然、犬やライオンに実際に人間肉を食うんじゃなくて、肉を食い尽くすというほどに迫って非常な敵で迫ってくる。戦争状態の人間ってそうですね。場合によって文字通りですね。日本が中国に攻めていったときに、実際にそこでおったイギリス人宣教師の人が見た記録の中にも、中国人を、生きたまま目の玉に動き出して、そして晒し者にして歩かせたと。あるいは、南京大虐殺の時でも、女性の遺体がどうしてこんな凄まじい切り刻んでするのかというと、恐ろしい状態で、残酷というか、非常に、目を背けるような状態でしておったと。こんなふうなこと、あまりにもギョッとするようなことだから、新聞ラジオでも一切報道しないわけですけども、戦争っていうのは、殺すことに最大の善がある。殺さないと相手滅びの負けだから、大量に殺す。ですから、なんとこんなひどい非人道的なことをしても、なんとも思わなくなっていく。まさにこの、最も凶悪なような戦争、災難者が肉を食いつくことをするような、恐ろしい業界が歴史的にもたくさんあったわけです。かしら写真もなく、そんなことを書いても、あまりにも愛おしいから、一般的には今の日本もそうやのに、日本史でも一切こんなことを言わないと。私は日本史は、大学に一緒の時に、非常に詳しく学んだわけですね。社会科も2科目選ぶんですけども、数学や物理と、いや数学や理科、工と同じ200点ずつ、同じ点だったんですね。ですから、国語のようなもので落としてはいけない、社会のもので落としてはいけない。というのは数学って一打落としたら2点もそれでも落ちてしまうってことがあるわけですね。 6台中4台確実路線って言って、4台すらまず豪華なんだと言われたぐらいです。だからそういう意味で非常によく勉強、細かなことまで、資料集まで、それでもその日本語がどんなことをしたか一切書いてなかったですね。この2節なんか、あまりにも生々しくて、こんなん誇張してるとそんなんじゃないよ。実際の場合、もう恐ろしいことが起こるわけです。でもそれでもなお3節。確信があると。命のあるか死の稲宿ることある。そして最後もそうですね。12節、貪欲な敵、偽りの商人。そんなもの逆らってたけれどもなお、それでもなお、というわけですね。Yet I am confident I will see the Lord's goodness. それにさっき言いましたように、Yet, それでもなおっていう言葉を加えている訳もあります。Yet I am confident, 確信して、I will see the Lord's goodness while I am here.In the land of the living. この地。この地でですね。この待ち望む。カーワーというヘブライ語ですね。待ち望む。この言葉はですね、これは当然のことながら、ルールのところで使われているわけです。で、このヘブライ語、この聖書の最初の完全な訳。これがギリシャ語訳の特に72訳と言われるものですね。150年から200年近くもですね、イエス様より以前にかかって、相当な年月かかって、たくさんの人によって訳された世界で最もですね、長大な翻訳、最初の翻訳、最も長大な翻訳文献というのが、ギリシャ語訳にされた旧約聖書です。で、それは人たちが引用したのは参照してたのはそれだったというから非常に重要なわけですね。ところが、不思議なこと以外のことは、無教会でも外典続編の授業してただの一言も聞かなかったり、そもそも読んでないようですね。で、そこではですね、このギリシャ語訳は、町のカワーというヘブライ語には、だから最初の訳なんですが、授業ですね。最も、この、旧約聖書の時代に近い人だといかに訳していたか。受け取っていたか。ヒポモネ。ヒポモネっていうのは、新約聖書の大事な言葉ですね。これは忍耐すると、普通訳される言葉です。耐え忍ぶ、忍耐する。ヒポモネ。この言葉で訳しているわけです。待ち望む。これは絶えず忍耐を要する。苦しい状態ほどそうですよね。戦前のように、あるいはもっと激しい江戸時代の迫害のような。待ち望むというのはですね、机の上でクーラーに浸ってですね、テレビ見ながらとか、私神様待ち望む。そんなんと次元が違うんですね。殺される。すごい拷問を受ける。その中で神様がきっと来てくださると、イエス様が来てくださると、その待ち望むってのは私たちの想像もできないような忍耐。地中に首まで埋め尽くして、通行人に晒し物にすると。で、死ぬまでそんなことするとか、仙台でもですね、仙台城の前の川で、実際に私もそこに、最初に行った時に、仙台の聖書の読む集まりの4階の当時責任者の方が連れてくれましたけども、広瀬川という、妊婦なんかでもですね、冷たい水の中に、檻のある水の中に住めてですね、それでその上に、ものすごい苦しみを味わわせる。生きたままですよ。檻に入れて、それを水に沈めると。で、首だけ、一部、体の一部出ると。まあ、そういうふうに、この死を待ち望むっていうことにおいてもですね、歴史上には、私たちはもう想像もできないような忍耐、 ということで、これをした方々はたくさんおると。というわけですね。だから聖書の言葉っていうのは、普通の小説のように我々無関係にですね、推理小説って人の命を奪ったり、どの子のそんなを喜んで読むっていう神経は私にはわからないんですけども、そういう、面白半分にそんな、実際にそれを経験した悲劇って大変なことであるのに、それを面白楽しみ半分に見たり聞いたり、その現場の写し出したりとか、だからそういうようなこととまるで違う。聖者生の形で生きてこられた。これを生きてきた人たちを結んでおるということですね。あなたの道を示した。必死でその道を求め続けた。そして実際にそのまっすぐな平らな道に導かれた人たち。どんなに敵が多くても、それでもなお、Yet I believe。この地において、神様のあらゆる意味の良きことを見ること、体験することを信じる。そんな悪があって神様どこにおるのか、もう信じられんじゃなくて、それでもなお信じるという、その大きな分かれ目。私たち自身の苦しい病気が続くとか治らないとか、健康な人は90歳、100歳でも健康な人、なんでこんなひどい目に遭わされるのかと。実際に私が新潟に、大間に行った時に、一瞬の事故で相手が悪いんだけど、夫婦とも大怪我をして、夫の方は、それ以来ずっとですね、繰り返したが、お金のその上に、様々な神経系が異常になって、猛烈な暑さ。その人は暑くない。暑くて暑くて、もう暑さに苦しめられるような内神経系とは壊れてしまった。まあそういう時に、あと一瞬神様が一部の何分の一でも遅れたらこんなことになる。どうしてそのよりによって私たちにこんなことを起こしたんだろうかと。それを、そういったことをですね、絞り出すような声で言われた方を今も思い起こします。でもその方もですね、そのような、ような苦しみを通して、やはりそれでもなお信じますと。ということで、少し前に、召されていったというその文集も、新潟の方お二人からその亡くなった方の奥さんともう一人の以前からの初めてキリスト教独立関係を新潟からわざわざ連れて行ってくださった方、お二人から送ってもらって、本当に痛々しい状態、その中から死を、必死で待ち望んだ方、実際に今、現代ももちろんおるということを知らされたところですね。で、そういう意味でですね、極端な苦しみ、一般の多くの人ではなくて、そうじゃなくて、もう誰でもですね、何らかの形で苦しいことが起こるわけですよね。その時に私たちは人間の、このテレビや映画や評論家と新聞のいろんなことを言ってる、そこでなくて死を待ち望む。忍耐を持って死を仰ぎ望む。これは、考えてみますと、ずっとこの待ち望むっていう死、この死生は、ずっと聖書全体を一貫して流れておるということですね。例えば闇と混沌の中で、空虚の中で、聖なる風が吹き、光あれといった途端に光があった。だからそれを信じればこそ、どんな暗さと虚しさがあっても、光あれと言っていただければ、光があるんだと。それを忍耐して待ち望むことができる。そのために、その、真理を初めから考えてる。それが真理だからこそ、なおも私は真理と。命あるものとして、死の恵み良きこと、死の光、命の光を与えられる。それは聖なる霊。今の私たちは、その聖霊の影が、私たちに吹いてくると。それを信じますと。モーセにしても、アブラハムにしてもですね、アブラハムにしても、住み慣れたところから、はるかな遠く、1000キロはるかに超えた遠いところへ行きなさいと。旅路の 数々の困難を聖書は書いてないですね。なんか特に砂嵐が襲ってきたり、生きていけるかと思う。そんなところをですね、もう古文のような騎馬戦で、馬で立派な馬でバーッと駆けるんじゃなくて、歩いていくわけですね、シジロバやラクダ。どんな困難なことがあっただろうかと思います。でもその困難でも、神様の言うことはしっかりと、うちに持って、そして死を待ち望みつつ、その助けを。歩んでいって、アブラハムは約束の地にたどり着いたと。これみんなそうですね。こういう側面を持ってない聖書で、特に出てくる人っていないわけですよね。私たちも、老年に従って、非常な痛み、苦しみ、耐えられないようなこと、と思われるようなことに出会う。イエス様も、耐えられるほどの痛み、激しい苦しみの上に、死を死をどうして捨てたのかと、まで叫ばざるを得なくなった。でもその後で、ヨハネ福音書には書いてあるように、すべてのことが成就したと。言って息を引き取ったと書いてあります。これからの時代ますます、死を待ち望むではなくて、武力を待ち望めと。そういう時代になっていって、そして、それに反対ものは、ほんなら国が滅んでもいいのか、というふうな、悪口雑言というかですね、そういうことを言われる可能性が高まっていくという時においてですね、この言葉の重要性を思うわけです。私たちもどうかですね、死に至るまで絶えずあなたの道を示し続けて、平らな道。イエス様のことやら死の平安の道に導き、お年寄り的、そうしたものを渡すように、そのために祈ることをしてください。どんなことあってもそれでもなお死にます。このようにですね、言い続けることができるように、そしてまたこういう世界を知らない方々に、とか少しでもですね、神様の力が働いて伝わりますようにと願うところです。以上です。
はい、ありがとうございました。